質問はですね、認知症にならないためにはどうしたらいいのですか。認知症にならないためにはどうしたらいいでしょうかと、こういう質問ですね。まあ、結論から言いますと、まあ、これは言わなくても分かります。あ、出てこないですか。どのような努力したらいいですか。認知症にならないためには、さあ何でしょう。認知症にならないためには、ならないためには、わからないですか。
そうですか。ここは分かっていただきたかったですね。
整理ですね。整理をしたら認知症になりません。わかりました。どうしてですか。整理と認知症との関係は、整理を常に心がけている、じゃあ認知症にならないと思います。整理とは何ですか。整理とは、あ、そうですね。いるものといらないものを分けるんですね。はいはいはい。いるものって何ですか？
え？
いるもの。いるものといらないものの基準、分ける基準は？袋に入れて、
また使えるかもしれない、
また使えるかもしれないと、
また使うか
な、また使うかもしれないってね。いや、このいるものといらないものとの違いは何ですか。来た来た。まだ使えるものはいるものですか、いらないものですか。 ここですよね。まだ使えるものは？ここここ。どっちですか？いるものですか？いらないものですか？
値段で買ったもの
は、そうですね、長く買ったものね、高く買ったものはいるものですか、いらないものですか。
使わないんだけど、まだいる。
使わない、今は使ってないけどいるかもしれないと。ということは、いるものですか、いらないものですか。
昔から
の
いらないわね。
いらないですね。
そう、いらないけども、
いらないけど、
い
らないけど言うから。どっちなんですか。まだ使えるものはいるものですか、いらないものですか。
いらないんだけど、
いらないんだけど、いやいや、いらないんだけど、いらないんだけど、けどが入ってますけど、このけど王女じゃないですからね。いらないんだけど、なんですか。いると思って、だからどっちなんですか。長い間使ってないものはいるものですか、いらないものですか。
いらないものです
よ。いらないものですね。そうです。
なかなか欲が深くて、なかなか捨てられ
ない。いいですか、認知症になるのとならないのとどっちがいいですか。今質問はね、認知症にならないためにはどうしたらいいのかと、ね、認知症にならないためには生理が大事です。なんでか、生理をすればね、苦しいものは苦しいと感じるようになるんです。恥ずかしいものは恥ずかしいって感じるようになるんですね。痛みを感じるんです。でも認知症になると痛みを感じなくなるんです。恥ずかしいことをしても恥ずかしいって思わなくなるんです。人から見たら惨めな状態になっても惨めな状態だと思わなくなるんです。ね。苦しみを感じるから人間なんですよ。まだ使えるものを捨てたら苦しいですね。苦しいですね。でもその苦しみがあるから人間なんです。ね。人間の心があるんです。もう一度聞きましょう。ね。まだ使えるものは、いるものですか、いらないものですか。
使わないけれど、いると思って置いてるけど。
使わないけど、いるっていうのはどういうことですか。いいですか、生理っていうのはいるものといらないものを分けるんじゃなくて、いいですか、今使っているものといつか使うものを分けて、どっちを捨てるんですか。
いつか使うものを、
いつか使うものを、
いつか使うものはいらない、
いや、いらないじゃない
ですか。いつか使うものを捨てるんです。
いらないからじゃないですよ。いいですか。いつか使うものはいらないから捨てるんじゃなくて、ね、これも修行の一つだと思って捨てるんですよ。そう、2,3 年ほど使ってないものはどんなに高いものであっても、そうそう、人間必ず死ぬんです。高いものがあればあるほど執着が強くなって苦しみますよ。ね、いいですか。今は老後なんです。老後、いいですか。老後、老後っていうのはどんな時期ですか。老後とは何ですか。え、老後じゃないんですか。じゃあいつ老後になるんですか。現役だろうが何だろうが老後です。ね、ほら隣の人と比べてみてください。右隣じゃないよ、左隣。その人と比べてどうですか、ね、隣の人は現役、そうすると私は老後、ね、老後は何の時、人生にとって老後とは、老後とは
まだ若いつもりでなかなか捨てられ
るんで、ね、いやいやいやいや、老後とは死の準備をするときですね。ことわざにありますね。立つ鳥、立つ鳥、あ、知らないですか。立つ鳥、跡を濁さずというね、ことわざもあります。ね。いよいよ、死での旅路に、ね、近づいてきましたから。ね。この間、森光子さんが亡くなりました。ね。その森光子さんはですよ、生前生きてる時にですね、そのね、ジャニーズの人たちからもらったね、お茶碗とかお箸とかをね、もうね、もう何十年と使い続けてね、あの東山紀之さんからもらった茶碗だったかな、それも、ね、十数年ずっとそれを使い続けてね、もうそう、自分のね、使っているものはですよ、本当にね、芸能界の人たちからいただいたものを、供養していただいたものをですよ、それだけを使って生きていたそうです、ね、だから亡くなった時にこう本当思い出の品がね残ってる、ね、いかにこう森光子さんがね愛されていたかっていうことが分かりますよね。ところがうちのね、そういえばこの間ね、この間というかだいぶ前ですけど、おばあちゃんが亡くなった時にですよ、荷物を整理してみたら、ね、出るわ出るわ、ゴミゴミゴミゴミ、ね、ね、大違いですよね。亡くなった時にこう長年使っていた宝がそこに残されているのと、ね、お尻を開けたらもう使えそうもないようなゴミがですね、いっぱい詰まっているような状態で亡くなるのと、どうですか。そのゴミの処理を息子さんにさせるんですか。 ね、まだ使うんじゃないんです。もう使えなくなる日がやってくるんです、ね、もういくつ寝るとってね、ご賞だよって感じでね、死がやってくるんです。そしたらやっぱり生きてる間に自分の手で捨ててあげたいと思いません？ね、そうね、必ず死がやってくると思うと、私ね、受験の時にこういう言葉を教えていただきましたね。数学の先生がですね、受験3年生の時に夏休みにね、こう教えていただいたんですね。もうはまだなる、まだはもうなる。これはね、今でも覚えてます、ね、もう受験だと、もう受験だ、急がなくちゃいけないと思って勉強すると、まだまだ3ヶ月あると。ところが、まだまだ夏休みだ、受験までまだまだあると思ってると、気がついたらもう受験と。これをね、当てはめると、で、もう老後だと、老後は死の準備だと、いつ死ぬかわからない、よし死の準備をするぞと、ね、物を捨てる、何のためか、死の準備のためなんですよ。いつか使うものを捨ててみてください。そしたら仏法に命がかかりますね。覚悟が決まりますよね。ところがさ、これを捨てないとどうですか。いつか使いますよね。まだまだ使いますよね。使うまでは死にませんよね。
悲しくなりますね。
はいね、そう思ってると、あっという間に認知症になって、もう何て言うんですかね、もう時間が流れてるとか、そんな感じられなくなるんです。そして気がついたら五章です。だから使わないんです。使わない、ね、そう思って捨てるんです。ね、あと何年生きるつもりなんですか。その間に使います？使わない。またゴミじゃないですか。ねえ、明日かもしれないというのにね、いやいつかまだ使うかもしれない。おかしな言葉ですよね。そうですよ、使わないなら使わないと。ねえ、だったらね、バチッと捨てればいいんですよ。ねえ、潔くずるずると取っとくっていうことはですよ、まだ生きているつもりなんです。捨てるっていうことは、ああ、もう死ぬんだなっていうことなんです。
それは年齢関係ないんでしょうか。
年齢は関係ないです。死は必ずやってくる。だからこそ時間は大事に使わなくちゃいけないんです。ね、若かろうがね、年を取っていようが関係ないです。必ず死んでいく。まだまだ20代。 そう思ったらもう50代ですよ。ね。まだまだね、30代。そう思ったらもう70代ですよ。あっという間に過ぎていきます。無常は待ってくれません。ね。その現実を受け入れるためにも捨てるんです。そうなんだ。もう二度と使う日は来ないんです。ね。なぜなら私は死ぬからです。そうですよ。あっという間に80ですよ。ね。そうでしょ。そしたら、次はもう、あっという間もなく5章ですよ。ね。そう。そしたら、捨てた方がいいですよね。そう。捨てるっていうことは、私はもう死ぬんだなってことです。ね。そう思って捨てていくんです。まだ使うかもしれない。だけど、使う時まで生きてないんです。はい。永遠に生きてるなら持てたらいいですよ。永遠に。だけど命には限りがある。
すっきりしますもんね。
はい。そうですよ。そうそう。すっきりしますよ、捨てたら。そうそうそうそう、いつか使う、いつか使う、いつか使うってことは、まだまだ死なない、まだまだ死なない、まだまだ死なないって言ってるのと一緒ですから。違う。そのいつか使うと言ってる間に死んでいくんですよ。ねえ、親鸞聖人もおっしゃいましたね。明日ありと、思う心のあだ桜。ね。明日ありとってね、みんなね、いつか使えると、まだまだ使う、まだ使える、いつか使うと思っているけれども、思う心のあだ桜、そうやって思ってる間に突然ね、その心に裏切られて死んでいきます。
現実明日は一緒に会ってお茶飲もうねって言うてはった方がね、旦那様今90歳やでね、
はい、
で奥様が7歳と若いんですけど、
はい、
朝起きたらベッドで亡くなってたんですよ、
はい、
だからそういうのを見てるからあれなんですけれども、
はい、
思っててもなかなか捨てるのが捨てられなくて、
そうそう、だけそうそうなんですよ。なぜ捨てられないかって言ったら、捨てるっていうことは自分の死をね意識するからですよ。ね。 ああ、私もやがて死んでいかなくちゃいけない。だから捨てるんですよ。ねえ、たくさんのものに執着していたら死ぬ時に苦しいですよ。執着の数の分だけですね、苦しみが増えます。
捨てるためには死ぬっていうところに立たないと捨てれない
んです。そうです。そうだって、必ず死ぬから捨てるんです。必ずね、必ず。そしてそれはその執着してる分だけね、取っといてる分だけ。今一つ捨てるでさえ苦しいでしょね。死ぬ時は全部捨てるから。
死はどうやって受け止めていくんですか、捨てる前に。
死は捨てる前に全然受け止められない。死がやってくると思う。そして死ぬ時には執着しているほどね、苦しみが多いからこそ、少しでも死を受け止めるために捨てるんです。
ただ頭でわかる。
そうそうそう。捨てる前。そうそう。そしてね、その高価なものを捨ててみてください。心に痛みが残りますから。この痛み、この何十枚、何百枚、何千枚の苦しみがやってきますからね。ご賞味。胸に刻んでください。こんなもの一つ捨てるのでさえこんなに苦しいのか。ねえ。どうですか、指一本切ってみてください。苦しいでしょ。ねえ、死ぬ時には指一本どころじゃないですよ。肉体すべてを失うんですよ。この指一本を失うだけでも苦しい。その指一本よりもはるかに軽いこのものでさえ、ねえ、捨てるのに苦しい。どうですか？これ一つさえもなかなか捨てれないものがですよ。ある日突然前触れもなく、ね、待ったという言葉も聞いてもらえず、すべてを失うんですよ。大問題だと思いません？ちょっと今のうちから少し捨てませんか？ね、家に帰って眺めてみてください。使ってないものの数々、ああこの数の分だけ苦しみが深くなるんだなと思って見てください。そして試しに一つ捨ててみる。痛い、苦しい、しかし死ぬ時にはこの苦しみどころじゃないんだなと。そう思ったらちょっとこう仏法を真剣に聞こうと思いません？ね、そうですよね。ちょっと仏法の大切さを忘れたら一つ何か捨てると。ちょっと忘れそうになったらまた一つ捨てると。そうそう、思い出されますよね。そしたら認知症なんてかかっておりません。そう思いません？吹き飛ぶでしょ。どうですか、もう認知症になりそうだと頭を叩いて、もう生きる、絶対生きる、死んでんな。ほらやっぱり生理、ほら認知症解決できますよね。ねえ、これ整理して認知症にかかるなんてありえませんって。ね、こんなに苦しいのがさ、ね、 忘れてる間にあっという間に来ちゃうと、何の準備もしないように来ちゃう認知症かかってなるものかと思いません？
これ物の少ない人が認知症にならないという意味ではないんです
か？物が少ない人がね、現実がよく見えるから認知症になりにくいんです。で、物が少なくても人に合わない人は認知症になっていく、はい、いわゆる苦しみを感じない人ほど、苦しみから逃げる人ほど認知症にかかる。そう、苦しい時には苦しいと、ね、感じられるようになることが一番認知症にならないコツです。
人に会っていても苦しいと思わない人もいますよね。
人にが、それは権力で人を支配してる人ね。あ、認知症ですか。認知症というのはですね、もう大体こう現実から見たくないとかですね、人と会わないとかね、そうするとだんだんなっていきます、はい、大丈夫、月に1回目が覚めるような説法を受けているのかなと思うんですよ。認知症にはかかりません。もうでくんぽー、1ヶ月の間にこうぽーってなる、こうなりますから大丈夫。何の心配もいらない。これでかかったら本当ずぶとい神経ですよ。
これ上田さん、洋服の整理のことですけど、これ先に 2,3 年ぐらいも使ってなかったらって言われましたよね。
はい、
大体服なんかもそうなんですか。
そうそうそうそうそう。
そうそうそう。全く着てないなと思ったら、
はい。もう捨てると。まあ、レールとかね、必ず使うものありますよね。それ取っといてもいいですよ。今は使ってない。いつもは使ってない。だけど結婚式の時は使うというものは1セット取っといていいです。はい。だけどその昔これは高いから。ね、いつか着るだろうと思って買ったもの、大体その買った時から着てないですからね。そのまま今に至ってますからね。そういうものはもう捨ててください。服ね、カバンね、靴下捨てていってください。下着ね、はい、あとね、台所にある箸の山ね、割り箸の山、いつか使うだろうと思うストロー、そしてコンビニとかでもらうスプーン捨ててください。スーパーの時によくやるじゃん、こうやってね、ビニール袋ね、毎回もらって入れてるけど使ってないっていうね、それもある程度の数で捨ててください。あとよくポイントカードとかでね、 あと100円あったらポイントがつきますよとか言って、あとかね、買ったサランラップ、アルミホイルこうね並んでたとしたら捨ててください。使うものだけ取って、ね、あとは洗剤とかね、よくこうお歳暮とかお中元で洗剤もらったけど、この洗剤うちは使わないけどなって言って取っておくだけでね、使ってない、そういう洗剤も捨ててください。
洗剤なんかしょっちゅう使うから、
だから洗剤しょっちゅう使うから、使ってるならいいんです。あ、でもこれうち使う洗剤じゃないからとかで置いとくってね、こういうのは捨ててください。賞味期限が切れた野菜、ヨーグルト、牛乳捨ててください。 あとよくお店とかでもらうね、あの広告が入ったボールペン、これも。全部じゃなくていいですよ。使うものだけ残して捨ててください。あといつか使うだろうと思って取っといた乾電池ね、年数が経ったものは使えないですから捨ててください。そんな具合ですかね。やろうと思いました。安物はね、安物は使えなくなります。高級なものは何年経っても使えますけど、はい、でもそんなね、もらうだけもらって山ほど なったら使わないですから、
はい、あれはなぜその、まあ、結構年配の方に多いんですけれども、
はい、
なぜそのもらったものとかそういうものをその箱の中に入れたままだと取っておくんです
か。ああ、それはね、物がない時代があったから。だから使うんですよ。昔は使ってたんです。使ってたっていうのはお金がないから買えないんです。だからそこに入ってるものから使ってたんです。ところがその習慣のまま、我のまま、今物が多い時代になってお金も手にしてるから、だから取っといてるけど、取っとく以上に買ってるわけ。取っといたものを使わないんです。欲しいものがあったら買っちゃうの、必要なものがあったら買っちゃうから、何かいただいても使わないんです。そういうものはもうすぐ捨てた方がいいです、ね、捨てるかも買わないかどちらかなんです。買わないんだったらもう働く必要もないじゃん、そんなに。だから働くんだったらそのお金は使っていかないといけないし、使っていくなら今あるものでね、使わないものは捨てればいいんです。必要になったらその時買えばいいんです。はい。わかりました。いいですか。
ありがとうございます。
じゃあ。